Today I'm going to tell you about Jesus walking on the water.
今日はですね、イエス様は湖の上を歩いたというそのテーマで語ってまいります。
I believe that most of you are familiar with this story, right?
皆さん今日の箇所ですね、きっとこの箇所はもう知っている箇所だと思います。
You might say, I know this story.So you would get bored with my sermon.
もう水の上を歩いたというその出来事を話しますよと言えば、ああ私はもうその話知っていますので、きっと私は、飽きるかもなと思う人もいるかもしれませんね。
So you might be able to put your hands down while I'm preaching.
ですからもしかすると何人かの方は私が話している間頭が下がってきてこういうふうになってしまうかもしれません。
But don't worry, this story won't let you sleep.
でも今日はね、私は皆さんに言いたいのは、今日の話は決して皆さんを眠らせない話だということです。
This story won't let you yawn.
もう皆さん誰一人あくびをする人はいないように私は語りたいと思います。
And do you know why? These water God, the water God that goes out from his mouth will not return to him empty.
実はですね、それは聖書の約束なんですが、実はですね、その言葉はイザヤ書の55の11節というところに書いてあるんですが、こうあるんですね。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の意欲ったことを成功させる。書いてあります。
Okay, but will accomplish what he desires and achieve the purpose for which he sent it. So you will be refreshed.You will be revived, restored, and rejuvenated. Amen.
ですからですね、皆さんこの聖書の言葉のように神様の言葉は虚しく返ってこない。必ず神の御旨を成し遂げて私の神の言葉約束を成し遂げる。ですからね、皆さんは私のメッセージを聞いてリフレッシュして、またもう一度このリバイブしていただいて。また回復していただいて若返っていただきたいと思います。
The story of Jesus walking on the water written not only in the Gospel of Mark but also the Gospels of Matthew and John.
実はですね、湖の上を歩いたっていう出来事は今日読んだマルコが中心ではなくて、もっとですね、この福音書、例えばマタイもヨハネの福音書もしっかりと書き留めている。
So by comparing these three gospels with each other, I think we can see the big picture of this story.
ですから、このマルコだけではなくて、他の福音書からも同じ箇所を引用することで、皆さんはですね、この話の大きな視野という大きな絵を見ることができます。
First of all, let us take a look at Mark chapter 6.
今日はですね、最初にマルコの6章を読みました。ここを見てみます。
There's a story of Jesus feeding the 5,000 with 5 loaves and 2 fish.
実はこの出来事は、イエス様がこの野原で、5つのパンと2匹の魚を持ってですね、5,000 人の男性を食べさせたという奇跡の話の後に続いていきます。
And then Jesus told his disciples to get into the boat.
そしてですね、イエス様は弟子たちにボートに乗り込みなさいと命じたわけです。
Jesus sent them ahead to the other side of the lake.
まず湖の反対の方に私よりも先に行っていなさいと弟子たちに命じたんです。
And Jesus sent the crowd away and stayed there alone.
そしてですね、群衆を解散させて、そして自らですね、一人きりになったんです。
Do you know why?
なぜ一人きりになったのでしょう。
Jesus knew that the crowd wanted to make him their king.
実はですね、群衆の希望というのはイエス・キリストを王にしようというそのような願いであったということを知っていたからです。
So Jesus went up to the mountain to spend time alone with God.
ですから。イエス様がまず選んだことは一人きりになって山に登って父なる神様との時を持つことです。
So he wanted to get away from people.
人々からまず離れたかったんです。
He wanted to talk to God alone.
一人きりになって神様に語りかけたかったんです。
Although Jesus was the Son of God, he had many problems.
イエス・キリストは神の子でありましたが、多くの問題を経験しました。
He faced many difficulties like us.
私たちの人生のようにいろんな問題に直面したんです。
The Pharisees and teachers of the law opposed Jesus.
まずですね、パリサイ人、当時の宗教家であるパリサイ人や、また立法の教師たちはイエス・キリストに反対をしたわけです。
Herod Antipas was a cruel man who was afraid of Jesus.
またですね、当時の政治家であるヘロデ・アンティパス王はですね、イエス・キリストを恐れたんです。そして彼は本当に野蛮な人でしたね。
Jesus needed his alone time, although he was the busiest man in the world who ever lived.
かつてですね、こう生きた人の中で最も忙しくこの時間を過ごされた方ですけども、でも彼は一人きりになるその時を必要としたんです。
JesusWas always surrounded by a large crowd as well as his disciples.
弟子たちも同じだったと思われますが、多くの群衆にいつもこの囲まれてしまう。これはイエス様の日常だったんです。
So it was not easy for him to spend time alone.
ですから弟子たちからも群衆からも離れて一人きりになる神様との時を持つということは大変困難なことだったんです。
But Jesus knew how important taking a break was in his ministry.
でも自分のミニストリーにおいて、働きにおいて、神との時を持つ、またこのブレイクを持つということは大切だということを彼は知っていました。
He knew how significant being alone with God was in his life.
そしてですね、神との時を持つということは彼の人生においてもとても意味あることだ、大切なことだということをイエスは知っておられたんです。
Brothers and sisters, the truth is that the busier we are, the more we need quiet time.
皆さん、兄弟姉妹、私たちの人生が忙しくなればなるほど、神とのこの静かな時を持つということはもっともっと必要になってくるんです。
The more responsible we are, the more we need time with God.
もっとですね、責任が増えれば増えるほどですね、私たちは神との時を持つということが必要になってまいります。
The more problems we face, the more often we need to go to God.
もっと困難なに直面する、そういう時であればあるほど、私たちは神のところに行く必要があるんですね。
Let us go back to today's passage.
今日の聖書の箇所に戻りますが、
Let us take a first look at Mark chapter 6, verse 47.
まずですね、今日読んだマルコの6章の47節というところを見てみます。
We can notice that when the evening came, the boat with the disciple was still in the middle of the lake.
夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられたと書かれていますね。
In other words, the boat was already a long way from the land.
ですからもう夕方になった時には、もうボートはですね、弟子たちのボートは陸から離れて湖の真ん中の方に行って、もうとどまってしまったわけです。
They traveled about 5 kilometers away from the land.
ですからですね、陸地からもう5キロほど離れてしまって、そこにとどまっているという状況です。
They're having a hard time rowing the boat because the waves beat against the boat and the wind blew against it.
皆さん想像してください。弟子たちは一生懸命、このボートを漕ごうとするんですけど、波が押し寄せるし、また風が向かってくるし、ボートはもう進まない状況に今あるんです。
We can guess, it's between 6 and 7 o'clock in the evening.
皆さん、まずですね、6時、7時、まあ、夕方の6時、7時という時間帯をまず想像してください。
So when we look at Mark chapter 6, verse 48, we can notice that Jesus could see that the disciples were struggling against the strong wind to reach the other side.
まずですね、
side.
今日の六章の四十八節というところをまた続いて読んでいくと、でイエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の三時ごろというふうに出てまいりますね。
It was near the time of Passover.
もうこの時期はですね、過ぎ越しの祭りの時期に近づいていました。
It means it was in April.
ですから多分4月の出来事だったと思われます。
So there was probably some light from the moon on the lake.
で、この4月っていうのはですね、イスラエルではこの湖の上に月が降り注ぐそういう時期です。
Jesus knew that the disciples were in difficulties.
ですからイエス様は見てみるとですね、あの沖の方で弟子たちがもう困難の中にあるよっていうのはもう見えたわけです。
But interestingly enough, Jesus didn't help his disciples quickly.
でもですね、皆さんこの48節読んでみましたよね。彼らはこぎあぐねて、そして向かい風のために苦しんでいて、夜中の3時ごろってあるからすぐに助けに行こうとはしなかったわけです。
From a distance, Jesus was just watching them struggling in the boat.
ですから言葉を変えれば、遠くの陸地から弟子たちは本当に今困難の中で苦しんでいるなっていうのをこう目では見ているわけです。
In other words, he didn't try to help them.
ですから言葉を変えれば、困難の中にいるのにすぐに助けようとはしなかったということですね。
It's weird, isn't it?
ちょっと奇妙ですよね。
It seems like Jesus intentionally let them go through hardship.
ですからそう考えると、湖に出て行ってそして先に行ってなさいとイエス様はもう命じたわけで、もう意図的にこのような困難の中にこの置いたと、イエス様はそのことを知っていたということが言えます。
Same thing.
同じことが起こります。
When we are in trouble, oftentimes God doesn't help us quickly.
私たちも困難の中にあるなと思うときに、神様がすぐ助けてくれないなと感じることがあるわけです。
It seems like God is watching us from afar.
もう私のことを神様は遠くからしか見てくれてないなと思うことがあるわけです。
He just crossing his arm.
むしろですね、神様は腕組んで私を見てるのかなと思うことがあるわけです。
Have you ever experienced that?
皆さんそういうことを経験したことありますか？
I have.
私はあるんですよ。
今も
今もそうだそうですな。Even now.
I have experienced that many times in my life.
私の人生ではなんで神様を助けてくれないんだろうと思うようなことを何度も経験しました。
If Jesus intentionally had let the disciples have difficulty, when did they notice that he was coming to help them?
もしですね、このイエス様が意図的に弟子たちを困難の状況に置かれたということであればですね、いつ自分たちは助けられるんだろうかと弟子たちは不安に覚えますよね。
So when we look at Mark chapter 6 verse 48, we can see that Jesus was walking to the disciple about 3 o'clock in the early morning.
ですから皆さん、夕方に彼らは湖に出て行って、今夜中の3時ですよ。夜中の3時ごろ、ちょうどこの6章の48節でイエスは弟子たちの方に歩いてこられたと書いてあるわけです。
In fact, the disciples had been struggling against a strong wind and fighting against heavy winds from the previous evening.6 o'clock in the evening to the early next morning, 3 o'clock in the early morning.
ですから皆さん状況をきちんと理解してくださいね。弟子たちは6時ぐらい、夕方の6時ぐらいに湖に出て行って、 そしてもう風や波にもう船がどうすることもできなくなって、そしてなんとかなんとかってこう一生懸命努力するんだけどどうすることもできない困難の中にいた。そしてイエス様が来られたのはもう朝方の3時だったということですね。
It's about 9 or 10 hours。
いや9時間から10時間ほどもう湖の上で彼らはさまよったわけです。
Jesus could have come to help them earlier.
もちろんイエス様はですね、もっと早くすぐ助けることはできたはずですね。
But he didn't.
でもそうしなかったわけです。
It would have been better if Jesus had come to help them more quickly.
皆さんどうでしょう。イエス様がすぐにやってきてくれて助けてくれたらもっと良かったのにと思いますよね。
Don't you think so?
そう思いませんか。
But Jesus didn't do it.
でもイエス様はそうしなかったわけですね。
So the disciple had been completely exhausted.
ですからもう弟子たちはもう9時間10時間ですね、もう本当に何とかしようと思ってもう疲れ果ててしまっていました。
They had no power at all.
ですからもう力も残っていないような状態です。
At that moment, Jesus began walking to help the disciples.
でもそういう時にイエス様は彼らのところに歩いて来られたんですね、彼らを助けるために。
Brothers and sisters, have you experienced that?
皆さんはそういうような経験をかつてしたことはありますか？
In times of trouble, it seems like God is just watching us from afar.
まずですね、私はこんな困難の中にいるのに神様は私を遠くからただ見ているだけにしか過ぎないなと感じることです。
He's doing nothing for us.
何にもしてくれてないかと、何にもしてくれてくれてないと感じることです。
We pray and pray and pray persistently.
もうとにかく、
but nothing happens.
継続的に、継続的に祈り、助けてくださいと祈って神に願っているのに、何にも起こらないというような状況です。
We wait and wait and wait patiently, but nothing happens. We feel frustrated.
そういう時ですね、もう本当にこう寛容な心を持って神様いつですかいつですかとこう待っているわけですけど何も起こらない。そしてもうイライラしてしまうと失望してしまうということが起こります。
Moreover, when we take a close look at Mark chapter 6 verse 48, we can find Jesus' strange behavior.
今日読んだマルコの6章の48節をこのまま読んでみると、なんかイエス様の行動はちょっとおかしいですよ。
Did you notice that?
皆さん6章の48節ちょっともう一回皆さん目を注いでください。ちょっとおかしいと思いませんか？
When Jesus came to them walking on the water, he intentionally tried to pass them by.
皆さん夜中の3時頃ですよ、もう彼らは困っているのに湖の上をイエス様は歩いて来られて近づいて来られたんだけど、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。おかしいですよね。
Probably Jesus wanted to see how they would respond.
もしかしたらイエス様はこの通り過ぎようとした時に弟子たちはどんな反応をするかを見ようとしたのかもしれませんね。
Jesus might have tested their faith.
むしろですね、この弟子たちの信仰をテストしようとしたようです。
Same thing.
で、同じことが私たちの人生にも起こるんです。
God wants to see how we would respond to delayed answers to our prayers.
私たちをですね、いろんな困難を神様は許されるんだけど、私たちがこう祈っている。でも答えがない、その時に私たちはどういう反応をするのかなということを神は興味を持って見ておられます。
God would test our faith.
ちょうどそれは神様は私たちの信仰をテストしているようなものです。
God wants to see that we have faith to be saved.
まずですね、神様が願っているのは私たちは救われるだけの信仰があるのかどうかという。
God wants to see that we have faith to be healed.
神様が見たいのは、私たちは例えば癒しを祈っているならば、 癒されるだけの信仰を持っているかを見るんです。
God wants to see that we have faith to receive His blessings.
またですね、神の祝福をいただきたいと思っているならば、それをいただくだけの信仰があるのかどうか、神は見たいんです。
Believe it or not, our faith must be tested for our benefit.
なんとですね、皆さんは信じようが信じまいが、私たちの信仰はまずですね、私たちに利益をもたらすためにはテストされなければならないということです。
Hey folks, how did the disciple respond to Jesus walking on the water?
さあ、その通り過ぎようとしていたイエス様を見てですね、弟子たちはどんなふうにイエス様に応答したのでしょう。
When they saw Jesus, they were terrified.
まずですね、イエス様が近づいてこられた。でも、もう恐れてしまいましたね。幽霊だと思ったとあります。
No man could walk on the water.
だって水の上を歩けるっていう人はいないですよ。
Can you walk on the water?
皆様、水の上を歩いた経験ありますか？
So they thought they had seen a ghost.
ですから弟子たちはまず幽霊だと思った。これは普通な反応ですよね。イエス様が来られたんだけど幽霊だと思った。
So they were so afraid that they cried out in fear.
そしてですね、幽霊だと思い、これ49節ですけども、叫び声を上げたとあります。49、叫び声を上げた。
But at once Jesus said to them, "Have courage. It's I. Don't be afraid."
でもですね、50節にイエスもこう言うんですね。しっかりしなさい。私だ。恐れることはないとイエスは語りかけます。
At that moment, Peter said to Jesus, Lord, if it is really you, talk to me. Tell me to come to you on the water.
で、実はですね、他の福音書ではもっと具体的なことが書いてあって、実はその時ですね、ペテロがイエス様に言うんです。イエス様、もしあなただったら私に話しかけてください。
Jesus said, Come.
そしてですね、この私に水の上を歩くようにイエス様言ってくださいと、ペテロはイエスに語りかけたらイエス様は Come、来いと言うんです。
Brothers and sisters, if Jesus said to you, Come,Would you be able to get out of the boat?
もしイエス様がですね、来いよと言ったら、皆さんどうですか？ボートから足を踏み出す勇気ありますか？
If you jumped into the water, you would die.
だって波が荒い、そんな湖にジャンプして水の中に入ったらもう助かりませんよ。
But Peter jumped into the lake.
でもペテロはですね、水の上に足を踏み出したんですよ。
I have no idea what prompted Peter to get out of the boat.
で、私はね、他の箇所を読んで思うんですけど、なんでペテロはですね、足をボートから出して、そして歩こうとしたんだろうか、私は理解できません。
His faith in Jesus was remarkable.
そう考えると、ペテロの信仰は、イエス様に対する信仰はもう驚くものです。驚くべきものです。
Amazingly, Peter didn't drown.
なんとですね、驚くことにペテロはそこで溺れませんでした。
Looking at Jesus, Peter began to walk on the water to go to him.
なんとですね、イエス様の方を見て水の上を歩き出したときに、実はペテロは湖の上を歩き出したと書いてある。
Incredible, a miracle happened.
なんと驚くべき奇跡が起こったのでしょう。
Peter did what Jesus had done.
ですから、イエス様がなされたように、彼は水の上を歩いたんです。
But when Peter walked almost to Jesus, he felt the strong wind.
でもですね、詳しく読んでいくとこう書かれているんですね。ペテロはイエス様の方に向かって歩き出すんですけど、イエス様の方に近づいたときに彼は気がつくんですね。もう強い風が私を襲っている。
He saw the rough waves.
そしてなんとこの湖は荒れていることだろうか。波を彼も見るんです。
Peter probably thought to himself, "What in the world am I doing here? What I'm doing wrong?"
こう思うんですね。なんてことを私はしてしまったんだろうか。世界の中で私がしているような人はいない。なんと私は間違ったことをしてしまったんだろうかと現状を見てからは思ったわけです。
He might have thought that he had done a foolish thing.
ですから彼はですね、なんと私は愚かなことをしてしまったのかとそこで思ったんですね。気がついたんですね。
In fact, his faith turned into doubt.
で、言葉を変えると、彼が歩み出した時の信仰は今は疑いに変わっています。
When he doubted, he began to fear.
そして彼が疑い始めた時に、もう彼はですね、恐れを感じます。
When he feared, he began to sink.
そして恐れを感じた時に彼はもう沈み始めたわけです。
We don't know how far Peter walked on the water.
どのぐらいの距離をペテロは歩いたのか私には分かりません。
When faith is gone, miracles are gone too.
ですから言えることは信仰を失った時に奇跡も失ったということです。
When we start walking by faith,Miracles stop in our lives too.
ですから言えることは私たちは信仰によって歩むことをやめたときに神の奇跡も私たちの人生に終わってしまったということです。
Brothers and sisters, we always have to walk by faith.
皆さん、私たちはですね、目にすることではなくて信仰によって私たちは生きるんです。
If you only look at your reality, if you only look at your surrounding, you will suddenly fail.
もしあなたが現実だけを見て、そしてあなたがあなたの状況だけを見たら、あなたは失敗します。
If you put limits on God's power, you will suddenly sink into the bottomless pit.
もしあなたが神様はできない方だと、神様に規制をかけて神を見上げたときにあなたはですね、もう底なし沼に落ち込んでしまうんです。
Brothers and sisters, let your eyes look straight ahead.
ですから兄弟姉妹、私たちの目はしっかりと前を見る必要があります。
Fix your eyes on Jesus.
それもイエス・キリストを見続ける必要がありますね。
Fortunately, the moment Peter began to sing, he cried out to Jesus, saying, "Lord, save me."
なんとですね、これはね、幸運なことかなと私は思うんですけど、ペテロはですね、この湖に沈み始めたときに、ペテロはイエス様に向かって声を上げたんです。主よ、私を救ってくださいと叫んだんです。
For a moment, we would make mistakes.
いろんな時に私たちも間違いを犯すものです。
We would fail like Peter.
ペテロのようにですね、私たちも失敗を犯すものです。
But we have to cry out to Jesus saying, Jesus, save me.
でも、like Peter. そういう時もですね、このペテロがイエス様、私を救ってくださいと叫んだように、私たちもキリストに叫ぶ必要があるんですね。
If he called out to Jesus for help, immediately Jesus will reach out his hand and take hold of you.
ペテロのようにですね、私たちもイエス様に助けを求めるときに、イエス様は私たちに手を伸ばして、私たちの手を取ってくれます。
He will lift you up, although you are heavy.
もし皆さんがどんなに重かったとしてもですよ、イエス様は皆さんを引き上げることができるんですよ。
He will save you.
彼はあなたを救うことができるんですね。
Brothers and sisters, you know what? Jesus wants us to continue to grow in faith.
イエス様は私たちが信仰にあって成長すること、そしてその成長が継続するようにということを願っているんです。
Jesus wants our faith to grow as big as His.
なんとですね、イエス様が持っていたような信仰、同じような大きさに私たちの信仰を育てようと願っています。
That's why He allows suffering in our lives.
そのような理由のゆえに、実は私たちの人生にも苦しみということは神は許されるわけです。
He wants us to go through suffering by faith.
そしてそれは信仰を持って私たちは苦しみを受け取ることができるようにというそのことを神は私たちに願っているんです。
As we all know, Jesus was a man of suffering.
皆さんもご存知のようにキリストほど多くの痛み苦しみを担った方はいないんですよ。
Although he was the Son of God, he learned obedience from what he suffered.
皆さんね、これは聖書に書かれている言葉ですが、ヘブルの五章の八節にこんな風に書いてあるんですね。ヘブルの五章の八節こうあるんです。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされとあるんです。
Psalm chapter 119 verse 71 says, It was good for us to suffer, so that I might learn your laws.
そしてこれは詩編の119の71。詩編の119の71ですけれども、こうあるんですね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びましたと書かれています。
I have no idea what season of your faith is.
私は皆さんがどのような信仰の季節の中にいるかということを私は知りません。
I don't know what stage or what level of faith is.
皆さんのこの信仰のレベルがどういうレベルであるかということも私は知りません。
And I'm sure God will continue to test your faith accordingly.
でも私が確かに言えることは、神様はあなたの信仰を適切に状況に応じてテストされているということです。
I pray that we all would pass the test.
ですから私は私たちにみんなが信仰のテストに合格できるようにと願います。
Is there anyone who is walking on the water?No.
この中で今、私は今湖の上を歩いているような状態だと思う方がいらっしゃいますか？
Raise your hand.
今私は水の上を歩いている。
私しかいない。So look at Jesus.
でもね、イエス様を見ることができます。
Don't look around. Your imbalance, temptation, or bad event.
ですからね。環境だけを見ちゃダメですよ。またこの誘惑とか悪い出来事だけを見てはいけないですよ。
Fix your eyes on Jesus.
私たちが見るのはイエスを見続けるんですよ。
Let us walk on the water by faith to the end.
私たちの人生が終わるまで私たちは信仰を持ってそして湖の上を歩いていきたいと思います。
Let us pray.
ではお祈りをいたします。
Father God, we thank you for saving us by the blood of Jesus.
本当に私たちは神の栄光のために私たちは救われたものです。
We don't think that we have enough faith to be saved, but you saved us.
私たちの信仰は十分じゃないかもしれない。でも神様、あなたは私たちをもう救ってくださいました。
We don't have enough faith to be healed, but you healed us.
私たちの信仰は十分でありませんが、神様、あなたは私たちを癒してくださる方です。
We don't have enough faith to receive your blessings, but you bless us a lot.
私たちの信仰は十分じゃなくても、神様、あなたは私の人生を祝福してくださる方です。
Father, help us continue to grow in faith.
どうか私たちが信仰を持って成長できますように助けてください。
Even if strong wind blows and you know rock waves beating us, and Father God, face them by faith.
どうか強い風が吹き寄せても、波が私たちを襲ってきても、私たちは信仰を持ってキリストを見上げることができますよ。
Jesus, we pray.
イエスの御名によって祈ります。
アーメン。
では献金のご用意してくださった献金をいたします。